ご一緒に今日も今創世記からずっと始まって神の国契約キリストという3つの大きなテーマで聖書全体を読み進めています。この先週はコリント人への手紙第1ですね、特に1章2章のところ、十字架で一つにというところを見てきました。私たちは当時のコリント教会、このいくつものグループに分かれてしまっていましたけれども、キリストの体は本当に一つですというのは、父子聖霊の神様が一つの方で、その一つをこの世で味わい表すためだからです。じゃあどうやって一つになるのか、私たちが頑張るんでしょうか、私たちが強くなるんでしょうか。そうではないんですね。みんなで弱くされて、みんなでイエス様の十字架に一緒について、もう十字架についたら思うようなこと何もできません。もうそこでただ弱くされるだけです。でもそこでイエス様と一緒なんですね。その時私たちは一つなんですね。その十字架の先によみがえりの命があるんですね。そのことを本当に喜んで、また今週もコリントの手紙、もう一つの第2の手紙、そしてガラテヤ人への手紙読み進めていきたいと思います。今日は、今日のメッセージのテーマ、ご一緒に読んでいただけますでしょうか。前の方に出ていますのでご一緒に読みましょう。古きは過ぎ去り主のうちに、もう一度お願いします。古きは過ぎ去り主のうちに、ということですね。なんか応答の歌何を歌うのか、なんかこう音が聞こえてきそうな感じですけれども、私たちはじゃあ古いものは過ぎ去ったってどういうことなのか、そして主のうちにあるならどういうことなのか、今日はこのコリント人の手紙の第2と次のガラティアの手紙、でも実はこの全く違う手紙のようで、同じパウロを通して神様がこのそれぞれの教会に書き送られましたけども、当時の手紙もまた今もそうですね。これはコリントだけだから、あの他のところには関係ないではないんです。今でもメールを転送ってありますよね。全員に返信とかありますよね。そうなんです。この当時はそういう一斉メールとかないですから、書いた手紙、しかもパウロは牢屋の中にいたりして、まあ、自分の手で書いたものもありますけれども、でも親の中で、代わりに誰かがパウロを通して語られたことを書いて、もうそのたった一つしかない手紙を、まずはコリントの教会にとか、まずこの手紙はガラテヤの教会、それぞれの教会の事情がありますから、そこに送られるわけですね。でもいや、うちはコリントほどバラバラじゃないから関係ないではないんです。それらの手紙はみんな他の教会に、この当時のアジアといわれる今のトルコとかギリシャのあたりですね、どんどんこの回ってみんなで回し読みをしていったんですね。コリントの教会大変だなではないんです。私たちはどうだろうか、私たちも同じようなこと、また違うようでなことでも、神様がでは私たちには今何を願われているんだろうかということをみんなで、この回し読みを続けていくうちに、それらの手紙がこの集められて一つになって、この新約聖書も、そしてそれまであった旧約の聖書と合わせて一つの聖書、神様何でも一つなんですね。二つで一つ、一つの聖書として私たちに今届けられているんですね。ですから2000年の時を経て、またもう何千キロ何万キロというこの距離を経て、私たちに宛てられた手紙でもあるんです。でももっと多くの手紙があったはず、実際にあったわけです。福音書でももっとたくさんありました。でもその中で本当に必要なものだけが、これ聖書これだけでもかなりありますから、全部収めたらですね、あるいはこのヨハネが福音書の最後に言ってます、もう全部は書ききれないと、全部やったらですね、いやせっかくだからイエス様がおっしゃったこと、されたこと、神様から語られたこと全部集めようと言ったら、私たちとても それを読み切れない、消化しきれないものだったかもしれませんが、神様が私たちにもうこれで必要にして十分だというものを掲示してくださった、この一つの聖書を私たちは今1年かけて、読み進め受け取っているわけですね。コリント人への手紙の中にも前の手紙、先の手紙というのが出てきます。第一の手紙ではありません。その間に涙の手紙と言われる手紙がもしかすると一つだけなら二つもあったかもしれない。それにも触れながら、この神様が私たちにも必要だという手紙を読み進めていきたいと思います。今日は第二コリントもガラテアもどちらもこの5章を中心に見ていきますが、他のところも読んでいきたいと思いますけれども、全部は読み切れませんので、ぜひ今週皆さんこの手紙をですね、できれば一度通して、いや一度ならず二度も三度も本当に繰り返し読んで、御言葉は種まかれて、そして受肉して、私たちがそれによって生きるところまでご一緒に行きたいと願います。コリント人の手紙の第2の5章17節をご一緒に読みましょう。すみません、ちょっと準備を手伝っていただいていいですか。はい、今日もどんどん行きますので、先をですねお願いします。この5章の17節なんですけれども、このニューライフ教会今27年、もうすぐ4月の1日から28年目に入っていきますね。おそらく最初の20年ぐらいでしょうか、修法にもこの5章17節の御言葉が、ずっとこの載っていた、掲げられて、いたものですね。もう今日この教会の、本当にテーマ、主題の聖句、御言葉です。そして、ここからこのニューライフという教会の名前も、取られたのか、ニューライフという名前があって、そこからこの御言葉だということで示された、どっちですかね、どっちもですかね、どっちもだ、どっちもだそうです。はい、当時いた方は本当にでも神様がこの御言葉を与えてくださった、ね、私たちも古きは過ぎ去りといってもですね、でも残るものがあるわけですね。大切なのは、本当に何を残していて、そして、新しくされていくか、でもこの取り除くべきものは取り除かれていくということ。じゃあこの5章の17節ですけれども、まず17節だけご一緒に読みましょうか。ですからから一緒に読みましょう。はい、もう少し上にしていただいていいですか。17節、はい、ありがとうございます。はい、ですから誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました、というですね。この、17節、ここだけ読むとどういうことかと思うんですけども、その前の14節から読んでいきたいと思います。14節から17節を過ぎて18、19、20節まで読みましょう。14節から20節。いいですか。上下のね、ボタンの方がいいと思います。はい、すいません、細かいことで、あれなんですけど。はい、ありがとうございます。14節からいきましょう。というのは、キリストの愛が私たちを捉えているからです。私たちはこう考えました。一人の人がすべての人のために死んだ以上、すべての人が死んだのであると。15節。キリストはすべての人のために死なれました。それは生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んで蘇った方のために生きるためです。ですから私たちは今後、肉に従って人を知ろうとはしません。かつては肉に従ってキリストを知っていたとしても、今はもうそのような知り方はしません。17節。 ですから誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。18節。これらのことはすべて神から出ています。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。19節。すなわち神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、背きの責任を人々に負わせず、和解の言葉を私たちに委ねられました。20節。こういうわけで神が私たちを通して進めておられるのですから、私たちはキリストに代わる施設なのです。私たちはキリストに代わって願います。神と和解させていただきなさい、というところです。もう一回14節戻ってください。ここをまず最初に見て、それからこの手紙全体の目的とか、見ていきたいと思いますが、14節。キリストの愛が私たちを捉えているんですね。この、まあ、別の訳では捉えているというところ、駆り立てていると言います。英語だとこの ドライブっていうんでしょうかね。この私たちが何にこの、まあ、駆り立てられるっていうとですね、あまりいい意味で使わないかもしれませんが、何にこう動機づけられているとか、何によってこの促されている、背中を押されている、あるいは導かれている、それはキリストの愛だというんですね。でもここではとても強い言葉、この捉えて、捉えられているとか、この駆り立てられているって言います。捕まえた、ね、あるいは捕まったっていうとですね、もう逃げられませんよね。皆さん逮捕とかはされない方がいいかもしれませんけども、逮捕ってこの何か腕を持たれて、でもすり抜けたらいつでも逃げられるというものではないですよね。手錠されてしまいます。先週のこの十字架で一つにっていうのもそうなんです。十字架も釘付けられますよね。もう逃げられないんです。でもやだやだと言って、この暴れれば暴れるほど消耗していきますよね。で、私たちはそれが不自由なことで良くないことだというふうに勘違い、思い込んでいるとそうなってしまいますが、神様の目から見るとですね、本当にフラフラしていた私たちをようやくこの、まあ、捕まえたというか、本当に、安全な、安心な、安息の中にこの入れられたということです。ですから私たちはもうそこからどっかに逃げる、逃れる必要はないんですね。キリストの愛に捉えられた、もうキリストと一つとされたと。それは何かというと、この一人の人が全ての人のために死んだ以上、イエス様のことですね、全ての人のためにということは、全ての人が死んだの、私たちは十字架でイエス様と一緒に死んだのだ。イエス様が代わりに罪を負ってくださったというのはあります。確かに私たちが罪をこの負って処理したんじゃないんですね。負いきれない罪をイエス様が負ってくださった。でもですね、イエス様が身代わりに、身代わりに、代わりにということばかり、私たちはその側面ばかりをこの強調して注目していると、イエス様が十字架にかかってくれたけど、私は十字架にかからなくて済んだというふうについ思ってしまうというか、敵は、サタンはどうにかして私たちをそういうこの思考パターンに置いておきたい、あるいはこの取り戻したそうとするわけですね。でも私たちはイエス様が代わりに罪を負ってくださったけども、そのイエス様と一緒に死んだんです。何に死んだのか、15節以降持って読んでいきましょうか。15節。それは生きている人々がもはや自分のためにではなくってことです。自分のために生きる生き方、そういう古い生き方構造に死んだってことですね。 そういうライフスタイル、パターンに。じゃあ何のために生きるのか。自分のために、死んで蘇った方のために生きるって言うんです。自分のために生きるのはもうやめたというとですね、普通どう考えるでしょう。じゃあ人のために生きよう。いや、それも大事なことですけども、でイエス様は、まさに人のため、私たちのために十字架にかかってくださったんですけども、でもそのイエス様もですね、100% 私たちのためだったかというと、実はそれが父の願い、神の願いですから、神のために十字架にかかったというのがまずあるわけですね。それがなんでそんなことしなきゃいけなかったかというと、私たちが悪かったからなんです。ですから私たちのためでもあるんです。イエス様もまず神のためだったんですね。私たちは自分のために生きるのではなくなった。でも人のためではなくて、この死んでよみがえった方、キリストのために、神のために生きるものとなって、神のために生きたらキリストと同じように生きますから、命を捧げてでも人を愛する生き方になるんですね。そこが、神のためが抜けてしまって、人のためとなると、それも敵が平和とか、この世を、この神様抜きで人が人の力で治めていくようにというふうに持っていこうとします。私たちはこの自分のために生きる、そういう古い生き方を捨てて、人ではなく神のため、16節をにはこうあります。肉に従って人を知ろうとするのでなく、ここはこの手紙全体で、肉ではなく霊によって、また文字でもなく霊によってとあります。そして17節なんですね。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたもので、古いものは過ぎ去って、先ほどの古い生き方です。見よ、すべてが新しくなりました。この新しい訳には、このあるいはそこには新しい創造があります。見よ、すべてが新しくなりましたというところに、見よ、そこには新しい創造がある、そういう訳もあるんですね。ごめんなさい、すべてが新しくない、新しく作られたもののところですね。その人は新しく作られたものですというところが、そこには新しい創造がある。そしてすべてが新しくなりましたのところは、新しいものが到来しましたとあります。新しく作られるんです。再創造というのは、私たちあまりこのピンとこないかもしれませんが、一度死んだものはもう、二度と元には戻らない、一度壊れたものは、もう治らない、そういうこの世の中で、多くの人たちに信じられている。いや、実際そういうものも多いのかと思います。でもそれはこの世のことであって、人のことであって、神様は創造者なんですね。敵は破壊しようとします。でも創造できるのは神様だけなんです。悪魔がサタンがやるのは、それを壊すこととか真似することはできますけど、新しく創造すること、し直すことはできないんですね。ですから神様の力というのは、神が生きて治めておられることが何によって現れるかというと、私たちも新しく作り直される、もう一度創造が起こるということです。体の部分で私たちずっと滝本さん、神田さんのために祈ってますけれども、脳の奥のところも、出血に伴って、壊れてしまったんであろうというふうにも言われています。でも私たちがそこで神様から何を祈るかと、言ったときに、その再創造なんですね。神様、人には手術をしても何かをつないだり話したりすることはできるかもしれない。でも 再創造はできないんですね。でも神様、そこをあなたもお招きになりますから、その再創造を。でもそれを神田さんのために祈るとき、私たちは、じゃあ私はどうだろうか、私たちはどうだろうかというと、私たちもこのキリストの体、もう壊れているところはたくさんあるわけですよね。でも壊れてしまったから、もうそこはダメなのか、使えないのか、ではなくて、神様がそこを再創造してくださる。私たちの力とか知恵ではできない。でも、神様、あなたにおできになりますから、その再創造、新しい創造、新しく作られた私たちにならせてくださいと祈るんですね。このことがこの後18、19、何かというと、和解ということですね。和解。神によってもう一度再創造されるということが神との和解であり、そういう私たちがこの和解の務め、和解の言葉、和解の責任を神様から委ねられたものです。和解っていうのは自分の好みで、自分の気分で、今は仲直りしたいとか、今はしたくないからしないとか、向こうから謝ってくれたらしようとか、世の中ではそういうものかもしれません。でも神様の和解というのは、罪も犯してないイエス様が本当にごめんなさいという水のバプテスマだけでない、十字架まで追ってくださって、そしてまあですから神様の方からもうごめんなさいしてくださったようなもんですよね。だから私たちがそれを許しますとか、もうそういう立場でもないわけですけども、私たちも一緒にごめんなさいをして渡し合っていく。そして、謝ったけど、許したけど、でも前のようにはいかないというのではなくて、元に戻るだけでなくて、再創造というのは新しい創造ですから、前以上に、骨折とか、私もいろんな腱とかね、断裂したこともあるんですけども、そこがもう一度このくっつくときに、前よりも太くなったりするんですよね。そこ怪我しなかったら細いままだったのに、怪我したことによってもうその時は痛いです。またしばらく時間がかかります。で、やることは特に骨折の場合にはそこでボンドで貼ったりできないので、まあギブスしたり固定することはあるかもしれませんけれども、もうあとは待つしかないって言うんですね。でもただ待つのではなくて、私たちはそこでもう祈り待つわけです。もう祈ることしかできないわけです。でも神様がそこで何をしてくださるかというと、前よりも太くしてくださる、強くしてくださる。そのことがキリストの体の中でも起きていきます。皆さんの家族の中でも起きていくんです。信じられますか？いや、そこを信じていこうではありませんか。そこを信じられないという、それは無理だろうという古い生き方、古い構造からに死んで、私たちは、ね、それを信じます。その再創造、その和解によって前よりもさらに一つとなること、そのことを、神と一つとなり互いに一つとなる。さあ、このコリントの教会は第一の手紙では、まあ、いろんなバラバラだったので、それが十字架で一つになるようにいう、そういう目的で書かれました。この第二の手紙の目的は、何かというと、まあ、手紙の目的というのはだいたい最初と最後にこの書かれていることが多いんですけども、最初のところを読んでも私たちにはこの状況がわからないと、あまりはっきりわからないこともあるんですね。もうずっとこの手紙がいくつも書き送られてたり、その続きですから、そうするとですね、私たちはこのメールも何度もやり取りしてたりしたら、いや、そもそもこういう目的、この最初のタイトルとか そういうことはもう残ってないかもしれませんよね。このコリントの手紙もそういう続きの中にあるので、ここだけ読んでもはっきりわからない部分もありますが、でも1章の4節にこうあるんですね。1章4節、4節と、5節、4節を、ね、読みましょうか。すいません、今新しい奉仕者がですね、頑張ってますのでありがとうございます。はい、まあ、皆さん聖書をお持ちの方はご自分の開いていただいて結構です。いろんな訳はあると思いますので、一章の4節、はい、いいですよ。一章四節から読みましょう。私はキリストイエスにあ、これごめんなさい、第一コリントですねこれね。じゃあ私がちょっとこの第二コリント、とりあえずちょっと読ませていただきます。はい、第二コリント、聖書をお持ちの方は開いてご一緒にお願いします、ね、いいですか。でもいいです、一章開いておいてください。もう開けたかな。あ、来ましたね、早いですね、こうやりながらね、なんかこう成長が見られますね。素晴らしいですね。ありがとうございます。一章の4節、はい、神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。それで私たちも自分たちが神から受ける慰めによって、あらゆる苦しみの中にある人たちを慰めることができます。5節も言いましょう。私たちにキリストの苦難が溢れているように、キリストによって私たちの慰めも溢れているからです。アメン。何かというと、この苦しみの中にあるっていうんですね。この手紙を書いているパウロたちもそうですし、またコリントの教会もそうです、でも苦しみの中にあるからこそ、神はどんな苦しみの中でも私たちを慰めてくださる、慰めることができる。そして私たちが慰められるだけではなく、その神から受ける慰めによって、どんな苦しみの中にある人たちをも慰められるっていうんですね。この慰めるというのは、この励ますとか助けるとかいうことでもあります。これ何かというと、この、まあ、人間関係とかで苦しいこともあると思いますが、実際にものすごい迫害を受けているということ状況もありますけれども、経済的にも苦しかったんですね。あれは本当に苦しかった。でも神様が何とかしてくださって、そしてもっと経済的にこう苦しい中にあるエルサレムの生徒たち、エルサレムの教会、もう全ての教会の母教会エルサレム教会ですから、ペンテコステの、そこに献金をこのパウロがこのいろんな地方の教会を巡りながら、そこで教会を開拓しながら、そしてもう一回、もう3回の伝道旅行ってありますけれども、こう巡りながらですね、そこでみんなが苦しい中でも捧げ合って、それをエルサレムに持ち帰っていくということをしていたんですね。今私たちもこのイスラエルを祝福しとしていますけど、2000年前からそれは始まっていたんです。いや、もう神様の教会、エルサレムから始まって、もうすぐにそこから広がっていた教会が、このでエルサレムがやっぱり一番苦しかったんですよね。迫害も厳しかったですから、そこにいられないほどみんな散らされていきましたから、ということはもう人たちしか残ってないみたいな状況ですから、でも人たちの足元にこの献金を置くというところから教会始まったので、それはこのようなギリシャとかトルコ、アジアの教会もみんなそうやっていったんですね。そうなんです。これはこのイスラエル、エルサレムを祝福するしようと、いや私たちも皆さんも今厳しい中にあるけれども、でもその神様の願いを、それによって教会が一つになっていくという、もう私たちはエルサレムとは関係ないんだではなくて、教会のルーツであるエルサレムと 一つになっていこうという、それが目的なんですね。そして、一章11節には、あなた方も祈りによって協力してくれれば、神は私たちを救い出してくださいますとあるんです。まあ、単にお金を差し出せばいいというんじゃないですね。本当に祈り続けること、神様はお金も用いてくださいます。捧げ物もちろん喜んでくださいますが、でもどんな生贄よりも私たちの心を喜んでくださいますから、そしてどんな莫大な献金、額の献金よりも、ね、神様は小さな祈り、そして莫大な時間と人数とで心を合わせて祈る祈りを聞いて答えてくださいますから、この祈りと献金、今日この礼拝後もこの新学生支援の祈りと、また捧げ物と祈りと献金、これは本当にセットで初代教会からあるということです。そうやってこのエルサレム教会を祈りと捧げ物で支えていこうというもの。まあ、この1年間ですね、私たち春、いつも3月に次の4月からの1年間の、まあ、教会財政の面でもこう予算とかこう立てて、いきますよね。去年の春にこのお隣の、お隣じゃないや、今ここにいますか、ここですね、この街道1号館の返済が完全に終わって、そのことを去年は本当に喜びました。そして、今年度から、いよいよもうバプテスト連盟から借りた回転資金は返し始めてはいますけれども、この私たち の、 教会のメンバー、あるいは家族から本当に差し出された教会債をこう返していこうということが今年度からこう始まっていったわけですね。そういう意味でもこのシフトの時でした。ですから成熟と祈りと、また宝ということで、この15年間ずっと私たちは神様から、建物のことでも、建物というのは何かというと、この十数年だけでも神様が会員の人数だけでも倍ぐらいにしてくださいましたから、本当にみんなで喜んで一つに礼拝するための場として神様がくださったものに、私たちも祈りと捧げ物で応えて参加していくということ、でいよいよこちらの方が満たされたので、次隣ということが起きてきました。それだけでも本当にチャレンジな、そしてギリギリの予算ではあるんですよね。その中で、まあ、ゆき、正吾さん、またそのご一家を神様がこの夏から8月から北海道の進学校に送り出されるということが起きてきました。まあ、4月5月までは、まあ、正吾さんも執事でしたよね。でもいなくなるということで補充選挙をして、で田辺さんが執事になられたということも、なんか昔のようですけど、まだついこの間のことです。春には次の1年間のこの予算とかを立てていった中で、想定していなかったことが起きていた。でもどうなったかと蓋を開けてみると、まあ、こういうみんなで教会から送り出して、これは教会家族に神様がくださった祝福と、またチャレンジの時なんだということで、私たち心を合わせて、まあ、こういうオレンジ色の封筒も作ってみんなで捧げていこうと。そうすると、今この1年だけでも百数十万円の献金がですね、いやそれだけあったら建物の返済に回せる、もっともね、回せるんじゃないかとか、いろんなことを私たち思ったりします。でも神様はそこで新しいことをなされて、そして新しい祈りと、そして私たちが捧げることによって、私たちを一つに、一つ心にしてくださるということを起きていた。もちろんそういう状況の中でこの財政が厳しいというのは続いているわけです。でもこの苦しい、厳しいということばかり見ていくと、私たちはでもそういうことが起きて、でそのためにこれだけプラスアルファで私で捧げ ものに参加できた、神様がそうしてくださった、そのことを喜んでいく。まさにこのコリントの教会のように、コリントの教会はまだこれからだったんですね。でも周りのいるこのマケドニアとかアカイアの教会はもっと厳しい中、もう本当にどん底の中にあって、それでも喜んで捧げていく中で、みんなが喜びあふれている。でコリントの皆さんもこの祈りの輪に、一緒に加わっていこうではありませんかという、そういうこの神様からの呼びかけ、招きの手紙なんですね。来週、再来週とこの世界バプテスト祈祷週間、本当は11月の終わりにクリスマスの前の時期にやってるんですけども、私たちの教会では、これを2月に持ってきています。このいろいろ厳しいという中で、またそういう捧げ物がというふうにこの肉の思いでは思ってしまうところが私にもあったりしますよね。でも私たちはどうでしょうか。この日本がどん底の中にあって、この終戦敗戦を迎えた70数年前ですね、それからアメリカからまた世界中から宣教師たちとまた、すごい額の献金がこの日本に今8000の教会、約8000の教会があって、百数十のいろんな教派がありますけれども、おそらく間違いなく言えるのはアメリカの南部バプテスト連盟の諸教会からこの日本バプテスト連盟の教会に送られた献金がもう桁違いな額と規模、この円ドルのレートが随分変わってますから、何とも言えませんけども、もう数十億円では効かないようなそういう額が捧げられて、その中で、16の教会が、じゃあそれを喜んで受けていこうということで、戦後2年後ですね、バプテスト連盟が結成されて、そしてこの70年の間に今300数十人まで広がっているわけです。そしてこの教会もチャーリー・ウィリアムス・ウォイカー、本当にアメリカの宣教師のを最初に牧師として迎えて、本当にその祈りと助けと得ながらここを迎えている。このように本当に祈りと捧げ物によって私たちも愛と祝福を受けていた。この世の中では余裕ができたら何々しましょうと、今は苦しいけれどもできるようになった時にはそれをしましょうという、そういう考え方があります。でも私は断言しますっていうことでもないですね。この神様の神の国のやり方では、あえてその余裕ができるということはですね、この地上ではいつまでもあっても、訪れないというか、それを待つものではないということですね。それを待つのではなくて、じゃあいつやるの、今でしょうって、もう古いですよねこれね本当に古いんですけども、そうなんです、苦しみの中で、この今年ブリジス・フォー・ピースでもこのエリアの時代にサレファテのヤモメ女性がもう、神様から言われるわけですね。列王記に出てきます。この壺の中、亀の中にもう粉が本当にもう底の方にわずかしかありません、ね、もう油もこれで最後です、もうこれで最後のパンを焼いて息子と食べて、これで私は死ぬんですっていう、そういう異邦人のところにこのイスラエルの預言者エリアが使わされている神様が行ってこいって言うんですね。そして何を言うかと、じゃあ私がこの亀ね満杯になるまで祈ってあげましょうとか、神様はしてくれるようにじゃないんですね。エリアにパン焼いてもらって、お前が食べろって一緒に食べろって。でその彼女たち、その異邦人の信仰を神様は試されるわけです。でイスラエルの預言者から言われて、びっくりしたことと思いますけども、でもいや私たちが食べる分 だけどもこれだけです。まあでもどうせそれを食べて死のうと思ってるなら一緒に食べてもいいですよね。で、異邦人が、協力して、あのエリアは自分 の、 ね、あのじゃあ皆さん、ね、お二人はパンですから、じゃあ私はブドウ酒を持ってきましょうとか何もないです。本当に手ぶらできて、でも神様のその御言葉と約束を携えてですね来ました。そして異邦人が協力して、何に協力したか、イスラエルを養うってことですよね。エリアはその代表です。たった一人の預言者ですけども、異邦人がイスラエルを祝福して、物を差し出すということです。でもその時何が起こったでしょうか。その日でエリア含めて3人が死んでしまうのではなくて、ずっと毎日パンを食べ続けたことができたんですね。じゃあ溢れるほどに粉が与えられた感じじゃないんですね。ずっと亀の底にギリギリなんです。でもそれがなくなることがなかった。それは神様のやり方なんですね。弱さの中で、厳しさの中で、でもなくならない。いや神様、もうこの辛いのをもうね、勘弁してください、ね、もうではないんですね。神様がその弱さの中で、イエス様の十字架に私たちが一緒にかけられるというその弱さの中で、神が働かれる、神の救いと神様に養われる命のパン、イエス様をいただいていくと。このコリントの教会も異邦人の教会の代表選手ですね。ギリシャのアテネに続く第二の町、ものすごい大きな、まあ、日本でも東京に続いて今が、まあ、今はですね、廃墟のようになっているかもしれませんが、当時は本当に地中海でも栄えていた町でした。でもいろんなこのこう神々と言われるような考え方とか、実際のいろんなこの偶像礼拝に満ち満ちていました。でもその中からこの世のいろんなやり方、これもいいしあれもいいし、でもどれを選ぼうかではなくて、それらを全部十字架につけて、古い考え方、生き方を捨てて、そして神様のこれで生きていこうよ、これが狭き門だけどこれが永遠の命だよ、それを一緒に選び取っていきませんか。コリントの教会、そして今日私たちに神様が語られています。今一章見ましたけど、二章には涙の手紙って呼ばれるこの先の前の手紙、あの手紙っていうのが出てくるんですね。そして二章の9節10節にその手紙を書いた理由が語られます。私が手紙を書いたのは、あなた方がすべてのことにおいて従順であるかどうか試すためでした。あなた方が何かのことで人を許すなら私もそうします。私が何かのことで許したとすれば、あなた方のためにキリストの御前で許したのです。そして11節こうあるんですね。今2章の9節から言ってます。11節、それは私たちがサタンに乗じられないようにするためです。私たちはサタンの策略を知らないわけではありません。これ何かというと、この許し合ってないという状況があったわけです。コリントの教会の中に、先週も言いましたけど、おそらく30人とか40人とか、私たちとそんなに変わらない人数、いやもっと少なかったかもしれない。でもその中でいくつものグループに分かれて、そして許し合わない。でもそれは何かというと、これはこのサタンの敵の策略で、私たちをこの世のやり方のままで置いておこうというその乗っ取りですよね。そこにまんまとはまってしまっているかもしれない。いや、はまっているけれども、でもそこで許し合っていく、イエス・キリストの御名によって、それが十字架でその罪がもう許されたんだということを、お互いに許すということはお互いに悔い改めていくということです。そして新しく創造をされていく。そして3章にこの新しい契約ということが記されています。神の国契約キリストというシリーズで今、このメッセージ続いていますけれども、3章の6節、 神は私たちに新しい契約に、ご神6節読みましょうか。神は私たちに新しい契約に使えるものとなる資格をくださいました。文字に使えるものではなく、御霊に使えるものとなる資格です。文字は殺し、御霊は生かすからです。アメン。新しい契約、エレミヤ書にも予言されています。この新しい契約というのは、石の板に書かれた文字ではなく、心に刻まれる、神様ご自身の手によって私たちの心に刻んでくださる。心に刻まれるって痛そうですよね、皆さん。もし分かんなかったらやってみてください。多分痛いと思います。心に刻むっていうのは、というか私たちにはできませんよね。神様にしかできない。でも心に刻まれたら、それは私たちのこの肉となり血となり、私たちはそれを生きていくことができるわけです。それは何かというと、御霊に使えるものとなって、御霊に使えて生きていくということです。そして4章、先ほどの5章の前の章ですね。4章には土の器という話が出てきます。これも私たち、土の器、土の器というとですね、家計があったり、ひびが入っていたり、そういうこのダメなもの、私というふうに思うかもしれません。でも何が入ってるんでしょうか。4章7節ですね、ご一緒に読みましょう。7節、私たちはこの宝を土の器の中に入れています。それはこの計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものではないことが明らかになるためです。アーメン。宝を入れた土の器なんですね。なんかどうでもいいものを入れた土器ではないんです。宝を入れた、それはこの計り知れない力がとあります。神様の力と神様の栄光を収めている器だということです。皆さんのお宅にもいろんな器があると思います。食器とかですね。でも朝昼晩ご飯食べるときに器は食べないですよね。焼きのは食べるものなかったので、私はお椀を食べましたってないですよね。やっぱりそこに何を入れるかなんです。何を入れているか。でも私たちは何を入れてしまってるんでしょうか。神様の本当に宝のような、神様の新しい契約、命、イエス様の生き方、イエス様と十字架にかかって弱くされ、また苦しい中ででも神様に期待して信じて、そしてお互いに許し合い、祈り合い、捧げ合っていく、そういう宝を入れてるんでしょうか。それともこの世の、余裕ができたらしようとか、向こうから謝ったら許してやろうとか、気分のいい時には神様を礼拝しようとか、でも今はそうでないからしないとか、そういったものをもし私たちが器の中に収めているとしたら、今それらをイエス様の十字架につけてしまうでありませんか。でそのままではまた良くないものがどんどん入ってきます。7倍の悪いものが入ってくるともイエス様おっしゃいました。じゃあ何を入れるのか。私たちは文字ではなく御霊に使え、御霊で生きるとありましたから、神様の聖霊様に満ち満ち溢れていただく。他のものは混ぜ物いらないんですね。御霊だけではちょっと味が足りないので、そこに塩、こしょう、醤油とかね、いろんなものを混ぜて、私なりの味とか香りを入れようか。いや、もう私たちは器の段階でもうすでに もう私、十分私たち、私らしいんですね。一つとして同じ器を神様は作られませんから、もう見てで一人一人作ってくださいましたから。でもそこに同じ一つの御霊を。でも、御霊もいろんな賜物がありますから、もしかすると、その輝きであったり、またその量であったり、色であったり違うかもしれません。でも一つの御霊です。私たちは他のものを入れてはいけないし、入れる必要はないし、入れたら大変なことになるんですね。まあ、万人祭司とかいう言葉もありますけれども、祭司が定められていない香を混ぜ合わせて炊いたときどうなりました？神様に、まあ、これちょっと違うから次からちゃんとやってねじゃなかったですね。もう即刻そこで命絶たれましたよね。それぐらい私たちが器に何を収めるのか、そこに何かを混ぜてしまわないかどうかっていうのは命がけのことなんです。いや、混ぜてしまっているとき、あるいは違うものを入れてしまっているとき、私たちは、でもまだ死んでないからいいわじゃなくて、もう死んでしまってるんです。生きてないんです。御霊は生かすってありますから、御霊でない霊が入っているとき、そこに仕えてしまっているとき、私たちは死んでしまってるんです。でも大丈夫です。聖霊様が今日私たちに溢れてくださいます。エルサレムの教会にペンテコステの日2000年前下っただけではありません。そのエルサレムとコリントの教会も私たちも一つである。厳しい中でも支え合って祈り合っていくときに、私たちはその一つの御霊をいただいていくからです。このコリントの手紙はですね、その捧げ物について実は書かれているということでしたけども、9章にその捧げ物の捧げる心得が書かれています。9章の6節から8節をご一緒に読みましょうか。9章の6節から、私が伝えたいことはこうです。わずかだけ蒔くものはわずかだけ借り入れ、豊かに蒔くものは豊かに借り入れます。一人一人いやいやながらではなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださるのです。神はあなた方にあらゆる恵みをあふれるばかりに与えることがおできになります。あなた方がいつもすべてのことに満ち足りて、すべての良い技にあふれるようになるためです。9節まで読みましょう。彼は貧しい人々に惜しみなく分け与えた。彼の義は永遠にとどまると書かれているようにです。アーメン。この9節の彼というのはまさしくイエス様の生き方ですよね。そのイエス様のように私たちも、このいやいや流れではなく、強いられてでもなく、喜んで与えていく。イエス様の十字架もそうでした。もちろんゲッセマネでは、いや、できることならこの杯を取り除いてくださいとも祈られた、イエス様でしたけども、でもイエス様はこの強いられて強制的に無理やりではなく、自ら十字架の道を歩んでいかれました。その先に喜びの復活があるからです。私たちもそのような思いを持って、祈りとまた私たちのできることを捧げていこうではありませんか。十章の十七節には、誇る者は主を誇れってあります。サタンはそういう捧げ物をも罪の機会に用いていこうとするんですね。アダムとエヴァの子供たち、カインとアベル、カインは頭にきて弟アベルを殺すまでになってしまいました。でも何してたんですか？捧げ物をしてたんですよね。捧げ物のことで、自分の方が喜んでもらってない、自分は、弟に比べて自分は愛されてない、神様に認められてない、いや、アベルよかったな、ね、 もう兄として誇りに思うよとか言ったら歴史は変わってたと思うんですけども、でもその弟がいるからいけないんだ、じゃあ弟を殺して消してしまえ。私たちも捧げ物、祈りもそうです。これだけの時間祈ったから、これだけの言葉で熱く祈ったから、これだけの数いろんな人のために祈ったから、あるいは捧げ物もそうです。これだけの額をしたから、回数を量をしたからということで、私たちが自分を誇っていく、高ぶっていく、そういうことをもうサタンはまんまと利用していこうとします。でも私たちは捧げる前も捧げる時も捧げた後もそうです。それもともと全部主のものなんです。自分の木は自由に使っていいよと言っても、自分の木は私のものでもないんです。それも主のもの、主のものを主にお返していく、主を誇っていく、そして私にも十分なものを与えてくださっている主を喜んでいく。このコリントの教会、このあと11章とか、見ていくとですね、この教会にいろんなものが入り込んできます。偽使徒というものも、使徒の、まあ、偽物ですね、そういう、まあ、偽使徒っていうぐらいですから、本当にリーダー格ですよね。立派なに見える行いとか、おそらくすごい祈りとか、すごい捧げ物とか、あるいはすごい何か癒しとか予言とかをしていたように見える人たちだったかもしれません。でもこうあります、11章の13節から、サタンも光の御使いに変装するぐらいだ、だから悪霊たちがこのそうやって偽装することはもう普通によくあると。コリントの教会だけではありません、初代教会だけではありません。終わりの時代に向かって、ますます私たちこの時代にも、そしてこの業界でもそういうことが起こっていくでしょう。でも私たちは本当に御霊に生きるとき、この霊を見分ける賜物もいただいてきます。そして主がそれをしてくださいます。そして私たちは本当に安心して安全に、主のもとで安息していく教会が、何もそういった迫害とか、チャレンジとか良くないものが入り込んで、来なければ、まあ、ずっと平和なまま安息できるかというと、いろんなことが起こり続けても、入り続けても、それを取り除き続けていく、時に私たちは新しくされ続けていく。第一コリントにありました、古いパン種を取り除きなさい、そして種なしパンになっていく、それがニューライフなんですね。新しいものをどんどん取り入れて、そして何か膨らんでいくのではありません。古いものを覗き続けていく。これはもうなんか賞味期限が切れたからとか、何年経ったからとかいうものではありません。神様がこの何年前からあるとか、つい昨日だとかいうことではなく、私たちに今日これを大事にしない、そしてこれから先、これを残していきなさいというものだけを残していく、そのような栄光の教会が、こうスリムで軽やかですね。コンピューターだっていろんなものを入れたら重たくなります。それは私たちになおさらのことです。十字架は重たかったと思います、担ぐとき。でもイエス様は、両手に何も持ってませんでした。持っていたのは、十字架で殺されていっても私は愛されている、神は私をよみがえらせてくださる、私だけでなく十字架にかけていったこの人たちをも一緒によみがえらせて一つにしてくださる、その信仰だけを持ってイエス様は十字架と復活に進まれました。最後にガラテヤ人の手紙5章を読んで終わりたいと思います。ガラテヤの手紙はこのさっきいろんなものが入り込んでくるってありましたけども、割礼派と呼ばれる人たちがいたんですね。何かというと、ユダヤ人、ユダヤ教徒になるならば、であるならば、 男性は割礼を、まあ、九条の皮を切り取るんですね。それを受けなければそもそも主の民には加われないということを、そういうこの、確かにそのことは律法よりも前ですね、アブラハムの契約からあったものです。でもそれはアブラハムの子孫だけでなく、異邦人が主の民に加わるときもそれを適用すべきだということを主張していた、まあ、古い構造考え方にこだわっていた。でも神がそれを大事にされたんだから、それをしないことは神に逆らうことだということを主張していた人たちです。でも神様は私たち異邦人がこの主の民にイスラエルと共に加えられていくときに、そういった体の割礼ではなく心の割礼を異邦人には、このいや、イスラエルももうユダヤ人も割礼しなくていいではないです。ユダヤ人はユダヤ人としてのこのメニューがあるわけですね。それを実行していく。でも私たち異邦人には異邦人の心の割礼の方がこの、まあ、目に見えませんから、そこに信仰が問われるかもしれませんね。最後の6章の15節にこうあります。ガラテヤ人の手紙、割礼を受けているか受けていないかは、ごめんなさい、14節15節読みましょうか。14から、しかし私には私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。この十字架につけられて、世は私に対して死に、私も世に対して死にました。割礼を受けているか受けていないかは大事なことではありません。大事なのは新しい創造です。先ほどのコリントの手紙にありましたね、新しい創造ということです。新しく創造され続けていくということです。もう次の日にはある意味古くなります。でも今日、また今日新しく作りられていくというのは、神様どういうことですか。御霊に聞き、御言葉に聞いて、それに従っていくということ。最後に5章のこの御霊に導かれるならというところを読んで終わります。16節から26節まで、長いですけども最後読んで、終わりたいと思います。 5章の16節から、私は言います、御霊によって歩みなさい。そうすれば肉の欲望を満たすことは決してありません。肉が望むことは御霊に逆らい、御霊が望むことは肉に逆らうからです。この2つは互いに対立しているので、あなた方は願っていることができなくなります。御霊によって導かれているなら、あなた方は律法のもとにはいません。肉の技は明らかです。すなわち、みだらな行い、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、泥酔、遊興、そういった類のものです。以前にも言ったように、今もあなた方にあらかじめ言っておきます、そのこのようなことをしている者たちは神の国を相続できません。しかし御霊の実は、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものに反対する律法はありません。キリストイエスにつく者は、自分の肉を情欲や欲望とともに十字架につけたのです。私たちは御霊によって生きているのなら、御霊によって進もうではありませんか。うぬぼれて互いに挑み合ったり妬み合ったりしないようにしましょう。お祈りいたします。愛する天のお父様、本当に私たち新しく創造してください。本当に古いこの世の生き方、まだまだ縛られたままです。手放せないでいます。本当に驚くべき神の国の生き方、やり方、それをこの世で見せてくださったイエス様の十字架とよみがえり、向かう生き方、知っていながら自分の力ではそこに従っていくことはできないままです。でも今、私たちは土の器の中に これまで大事に収めてきてしまっていたこの世の生き方を今十字架につけます。そして聖霊様、本当にこの土の器ではありますけれども、そこに満ち溢れてください。満ちてください。そして私たちが今最後の御言葉にありました、うぬぼれて高ぶって、互いに挑み合ったり妬み合ったりしないように、本当に、私はダメだとかあの人はいいとか、逆に、自分はいいけどあの人はダメだとかではなく、私たちが本当に喜びあふれる、古きは過ぎ去り主のうちに一つとなっていく神の家族キリストの体と聖霊様、力強く導きください。私たちはその安心の中に、安全の中に、安息の中に喜んで飛び込んでいきます。この祈りはイエス様の皆でお捧げします。アメン。